皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習放送通信講座をお送りします。この番組では藤沢市生涯学習放送通信講座として、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号 0466-50-3561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、深海の未知なる資源と生態系です。地球の表面積の大部分は海で占められ、海の大部分は深海で占められています。しかし私たちにとって深海は未知の世界と言ってよいほど情報が限られた場所です。本講義を通して皆さんを未知なる世界の入り口にご案内いたします。講師は神戸大学海洋艇探査センター特命教授の福島智彦さんです。今週は第6回、深海生物とは何かをお送りします。
本日は第6回目の講義です。第5回目から環境に関係する内容に移行しました。前回は深海平原、海山、そして熱水噴出口の環境を、特に生物の餌となる有機物の生産と運搬に焦点を当てて説明しました。深海平原の存在する外洋域は栄養塩が乏しく、光合成による有機物生産量が少ないこと、しかも生産された有機物のごく一部しか海底にたどり着かないことを説明しました。すなわち、ここに住む生物たちは常に餌不足の状態で暮らしていますので、みんなが平等に貧しい社会に例えました。海山の場合は、光合成による有機物生産に依存するのは深海平原と同じですが、海底の地形に凹凸がありますので、ビル風のような効果があり、時にはせっかく海底までたどり着いた有機物が吹き飛ばされてしまうことや、逆にある場所には有機物の吹き溜まりができて、生物たちにとってパラダイスになることもあるので、貧富の差が激しい格差社会のようだと説明しました。これらに対して、熱水噴出口の周辺は光合成ではなく化学合成細菌に支えられた特殊な生態系で、化学合成生態系と呼ぶと説明しました。この生態系は海洋全体で見れば極めて限定的にしか存在しませんが、存在している場所では深海平原とは比べ物にならないほどの有機物を生産することがあります。そのため超富裕層が住む贅沢な環境と例えたと思います。これらの説明のため、コリオリの力とか慣性の力とかテーラーカラムなど普段聞き慣れない言葉も使いました。そのため少し堅苦しく感じた方もいらっしゃったかもしれません。今日は少し肩の力を抜いて、深海という特殊な環境で暮らしている生き物たちの生態を紹介したいと思います。へえとかなるほどなどと感じていただければ幸いです。それでは始めましょう。前回説明したように、海底熱水噴出口の周囲に形成される化学合成生態系を除けば、大部分の深海は餌の乏しい環境です。そこで最初に餌の乏しい環境に住む生物たちを紹介します。ところで皆さんは、 食べるものがなくなって困ったらどうしますか？ある人は貪欲に何でも食べる。賞味期限が切れていても気にしないとか、普段だったら食べないキャベツの芯のようなところでも食べるようになるかもしれません。またある人はじっと動かないで我慢するかもしれません。では最初に貪欲に何でも食べるタイプを紹介します。代表的なのがオニボウズギスという魚です。世界各地の700メートルから2800メートルの水深帯に生息しています。体長は20センチぐらいで、一見細長い魚なのですが、とても貪欲で、餌だと思えば自分の体より大きい魚さえも食べてしまいます。いやはや貪欲ですね。細長い魚なのになぜと思うかもしれませんが、まず鋭い歯が上下に一列に並んでいるので、噛みついたら獲物を逃がしません。また蛇のように下顎を外すことができるので、大きな獲物を飲み込むことができます。さらに胃袋が大きく伸びるので、自分の体長の2倍あるいは体重の10倍の獲物を飲み込むことがあります。記録の上では20センチのオニボウズギスが80センチの魚を胃袋に収めていたという報告もあります。ちなみに大型の魚を飲み込むにはリスクが伴います。獲物が大きくて消化に時間がかかりすぎると胃の中にガスが溜まり、海面まで浮かんでしまい死んでしまうことがあるそうです。また拡張しすぎた胃袋が破裂するということもあるそうです。まさに命がけの食事です。次は餌がないならじっと耐えるというタイプの生き物です。長期にわたって空腹に耐えられる能力があるのはダイオウグソクムシです。虫と名前がついているのですが、昆虫ではありません。皆さんもご存知と思いますが、公園の石の下などに見られるダンゴムシの仲間です。ダイオウグソクムシは水深200から1000メートルの海底に生息していて、40センチになることもあります。皆さん、40センチのダンゴムシ、少し怖いですね。しかし、そんなキャラクターが気も可愛いというのでしょうか、一部の深海生物ファンから絶大的な人気があるようです。ぬいぐるみは言うに及ばず、コンピューターのマウスとかドアストッパーとかマグネットとか、ダイオウグソクムシグッズが売れていると聞いております。生息が確認されているのはメキシコ湾や大西洋なので、残念ながら日本周辺では生息の報告はありません。代わりにといってはなんですが、日本近海には体長15センチぐらいのオオグソクムシがいます。ダイオウグソクムシほどの大きさではありませんか、15センチのダンゴムシです。それなりにインパクトがありますね。実は私、このオオグソクムシを素揚げで食べたことがあります。個人的な感想なのですが、美味でした。話が脱線してしまいましたが、餌の供給が乏しい深海に住んでいるこのダイオウグソクムシは、いつ餌にありつけるかわからないから、我慢する術を身につけています。すなわち、究極の低燃費で生活する作戦をとっています。三重県にある鳥羽水族館では、5年以上何も食べずに生きたということが報告されています。鳥羽水族館の話が出ましたら、江ノ島水族館の話もしなければなりませんね。江ノ島水族館はダイオウグソクムシの研究に大きな貢献をしています。以前、江ノ島水族館がダイオウグソクムシだと思って飼育していたものを調べたところ、その中に 新種が混じっていたということが分かり、2022年に新種として発表されました。その和名がエノスイグソクムシとなったとのことです。新江ノ島水族館あっぱれですね。再び脱線してしまったのですが、このダイオウグソクムシ、我慢する術もありますが、食べるときはとことん食べます。何かのタイミングで大量に餌にありつける、例えばクジラの死骸があったときなど、自分の体重の半分ぐらいの餌を食べることができるそうです。食べたものは脂肪として蓄え、次のチャンスが来るまでつつましやかな生活を送るのです。鬼ボウズギスみたいに勇ましくは生きられない、でもダイオウグソクムシほど我慢強くはない、そんな場合はどうしたらよいのでしょう。その一つの答えとして、エネルギー効率の良い餌の取り方をするという作戦があります。噛み砕いて言えば、自分が動かないで餌を取る魚のことです。世界各地の水深250から5000メートルぐらいの海底に、体長20センチほどの糸引きイワシという魚が生息しています。この魚は左右の腹びれが長くなっていて、それらと尾びれを使って体を起こした腕立て伏せの状態をとります。この姿勢で餌となる動物プランクトンが流れてくるのを待っています。ひたすら待つ戦略なので、餌を捕まえる効率は悪いかもしれませんが、エネルギーを消費しないで餌を捕まえるという意味ではエネルギー効率が良いと言えます。ちなみに同じような餌の取り方をする長杖エソという魚もいます。両方ともこの特徴的な姿勢から三脚魚という通称で呼ばれています。次は男女の出会いの話をします。一般に餌が少ない深海はたくさんの生物を養える環境ではありません。なんといっても餌が足りないのですから。これを生態学の言葉では環境収容量が小さいと言います。その結果、深海では生物の密度は低くならざるを得ません。密度が低くなれば、オスとメスの出会いのチャンスも小さくなります。その結果、新たな生命が誕生する機会も減るわけです。そうすれば、子孫が途絶えてしまいます。それでは困りますね。それを克服する手段の一つとして、雌雄同体の魚がいます。広い深海空間の中、ただでさえ、同じ種が出会うチャンスが小さいのに、せっかく出会ってもオス同士、あるいはメス同士だったのでは交尾ができません。そんな困難を克服する手段として、一匹の体の中に卵巣と精巣を同時に持ち合わせる。そんな戦略を取るのが水魚です。水魚は世界各地の水深1000から1500メートルに生息する。比較的大きな魚で 1.5 メートルから 2.5 メートルぐらいの魚です。この魚はオスとメスの機能を持ちますので、深海空間で出会うことができれば交尾できます。雌雄異体の魚よりも交尾できる確率が倍になるのです。実は先ほど説明した糸引きイワシも同じように雌雄同体の戦略をとります。雌雄は異なりますが、どうにかして乏しい出会いを克服しようとする魚がいます。アンコウの仲間のビワアンコウという魚は、矮小雄という戦略をとっています。矮小とは、読んで字のごとく小さいという意味です。すなわち、矮小雄という戦略は、オスが小さくなるという戦略です。ビワアンコウは、400メートルから4000メートルの温帯あるいは熱帯海域の深海に生息しています。日本周辺でも採集されています。 このビワアンコウ、メスは1メートルほどに成長するのに対し、オスはせいぜい1センチぐらいにしかなりません。まさに Y 醤油ですね。オスが小さいと、なぜオスメスの出会いが少ないことの克服になるのでしょうか。まず、オスメスが揃って繁殖相手を探し回るのは、エネルギーの浪費につながるから、そんなことはしない。これが基本戦略です。その代わり、オスだけがパートナーを探します。ただ探すのではなく、何も食べません。消化管も機能しません。この魚のオスは、幼魚の時のごく短い期間を除き、餌を食べずに、体に蓄えられた脂肪や栄養を消費しつつ、メスを探すことだけに専念します。うまく見つかれば良いのですが、見つからなければエネルギー切れとともに死んでしまいます。一方、うまくメスを見つけたオスは、大きなメスに噛みつきます。あたかも、やっと見つけたのだから離れるものか、という気持ちを表しているようです。さらに、絶対離れないという執念でしょうか。やがてオスとメスの血管が連結され、オスの目や内臓は退化し、オスはメスから栄養を受けて生きていくようになります。ただし、精子を作る能力だけは失わず、メスの体の中に精巣のような役割を果たしています。メスに精巣があるというのは変な話ですが、あたかもそのような機能になっているという意味です。これがせっかく出会ったチャンスを確実に交尾につなげるためのビワアンコウの戦略です。動物の生態に感情を交えてはいけないのですが、同じオスとしてビワアンコウのオスの健闘を祈りたくなります。今度は海山によく見られる生物群種について話します。すでに述べました通り、海山周辺はビル風が吹いて有機物が少ない場所と吹き溜まる場所が形成されています。ただしこれは海底の状態を指します。海山の中には水中に浮遊する有機物に依存している生物たちがいます。懸濁物食者と言います。懸濁物食者は自らは動かず、海流で流れてくる有機物を摂取するグループで、よく聞く名前ではサンゴとかホヤがそれに相当します。馴染みがない名前かもしれませんが、ウミユリとかヤギなどの仲間がそうです。ヤギといってもめいめいと鳴く動物ではありません。海底に固着する扇状の形をした生物で、イソギンチャクやサンゴの仲間です。これらの生物は自分で動くことなく、水と一緒に流れてくる有機物を摂取するので、十分に餌を得られないか、得られるかは場所次第なんです。場所次第というのは、どれだけ有機物がその場所を通り抜けていくかが鍵を握っていることです。何回も繰り返しますが、海山の生態系は格差社会です。そこでは有機物がたくさん通り抜けていく場所に陣取った懸濁物食者が勝ち組です。以前私は海山のビデオを観察していた時に、とても高密度のサンゴの群落に出会ったことがあります。ここで言うサンゴとは、松田聖子さんが歌う青いサンゴ礁のサンゴではなく、深海に分布するサンゴのことです。突然に出現したので驚いたのですが、地形が複雑な場所でした。そして後から分かったのですが、その地形が極端に速い流れを作っていたのでした。このような群落は時々観察されますが、冷水性サンゴ群落と呼んでいます。冷水性サンゴ群落は、深海トロールなどで破壊されやすく、国際的な取り組みの中で保護の必要性が訴えられています。さて、餌の少ない場所の話をしてきましたが、次は有機物が豊富な熱水噴出口の生物の話をしましょう。熱水噴出口の周辺には 有機物が多いのですが、有機物の生産の担い手は化学合成細菌です。これは前回説明しましたね。しかし、この細菌たちが合成した有機物をどのように利用するかについては、生物ごとに工夫があります。ここでは、チューブワームという化学合成生態系の中の代表的な生物について説明しましょう。日本ではハオリムシと呼ばれています。チューブワームは細長い白い殻の中から真っ赤な羽状のエラを出し入れしているとてもユニークな生物です。特にこれらが密集していてエラを出し入れしているビデオを見ると気持ち悪いと感じる方もいるかもしれません。このチューブワームは化学合成細菌を体内に共生させ、そこから有機物を得ているので口も消化管も不要です。随分大胆だと思います。一方、化学合成細菌から栄養を受け取る代わりに真っ赤なエラを通じて硫化水素と酸素を取り込んで、それらを化学合成細菌に供給しています。硫化水素と酸素はすぐ反応してしまうので取り扱い注意なのですが、特殊な仕組みを使って運ぶことができます。口も消化管もないのに、この部分は高度に制御されているのがユニークです。さて、本日は深海に生息するユニークな生物たちを紹介しました。へえとかなるほどと思っていただけたでしょうか。今回は思い切って擬人化した表現を取り入れてみました。ビワアンコウのオスがメスに離れるものかと噛みついてみたみたいな表現を使いましたが、当然ビワアンコウのオスが本当にそう思っていたわけではないでしょう。科学の世界では動物の行動を擬人化して解釈するのは NG です。本来の行動の意味を取り違えてしまうからです。例えば昆虫記で有名なファーブルは膨大な量の観察結果から数多くの発見をしています。にもかかわらず彼の研究について評価が分かれるのは昆虫の行動を擬人化したことへの批判があるからです。しかし擬人化すると動物の複雑な行動を身近に感じることができるという方もいると思います。まあ、そういうメリットがあるわけです。今回私が擬人化した表現を用いたのは科学的な正確さよりも親しみやすさを優先したいと思ったためです。どうぞご理解ください。さて、次回は深海生物研究の歴史について説明します。もちろん歴史の振り返りについてはどのような切り口で説明するかでその説明ぶりは異なります。私は最終的には海底鉱物資源との関わりについて結びつくように考慮して説明する予定です。
藤沢市生涯学習放送通信講座、深海の未知なる資源と生態系、全8回シリーズをお送りしています。今週は第6回、深海生物とは何かをお送りしました。次回は第7回、深海生物の研究と歴史を振り返るをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方やもう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市 旭町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階障害学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、深海の未知なる資源と生態系をより深く学ぶために直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は8月1日土曜日午後2時から4時まで、場所は藤沢市役所本庁舎8階会議室、定員は20名、応募締め切りは7月14日火曜日必着、お申し込み多数の場合は抽選となります。抽選結果は応募者全員にお知らせいたします。お申し込みに関しましては障害学習総務課電話番号0466-503561までお問い合わせください。ここで障害学習総務課のご紹介です。障害学習総務課では藤沢市の障害学習の基本理念である多様な学びと学び合いから地域の人がつながり藤沢の未来を創造するを実現するため様々な取り組みを行っています。障害学習事業の放送通信講座ではレディオ湘南での放送を通じて学びたい時に学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動講座では地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとしてさまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録・紹介を進めることで市民の学習活動を推進し豊かなライフスタイル作りを支援しています。その他にも市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や障害学習に関する学習相談を行うなど様々なサポートをしています。詳細は電話番号0466-503561障害学習総務課までお問い合わせください。藤沢市障害学習放送通信講座をお送りしました。